発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。太陽光発電ラジオ講座、先月は農地で作物作ってますよね。その上で太陽光発電をするというソーラーシェアリング、これを実際にもう始めているという浜松市北区木賀にあるソーラーシェアリング坪井にお邪魔してお話を伺ってきた様子をお送りしてきました。デコポン作ってる農家さんの坪井定美さんなんですけども、でその時ですね、実は行ってみたらソーラーシェアリングってどんなもんなんだろうと、導入をも視野に入れて見学に来ていた静岡市清水区の農家の皆さんがいらっしゃいました。まあ真面目にいろんな話してらっしゃったんですが、その農家さんのお話も伺ってみましたのでお聞きください。今日は大勢の皆さんで坪井さんのところに、来てみようと。
そうですね、
どなたの発案ですか？
まあ一応僕がちょっとテレビで見たもんですからね、やるやんない別にしてね、どんな感じかなということで、まあみんなに話したら、見るだけ見てこようやということで。
清水区のどのあたりでやってらっしゃるんですか皆さん？
土地改良区っていうのがありまして、そこの一角、今土地の造成をしてるんですけど、そこでやろうかなということで、全体的にはみかん地帯だもんですから、もし仮にですね、やるということであればみかん類を下でやろうと。で向こうのみたいに全面的に
メガソーラーでね、
メガソーラーで、はい、全面的に一面にこうパネルを貼り詰めるってとこは、結局基本的にはうちの方が土地改良区の中だもんですから、農地転用しないと許可にならないもんですから、もう僕らのとこは農地転用は基本的には許可が下りないとこだもんで、なのでまあそれはもう検討するだけ無駄で、許可が下りないものもどうしようもない話だもんで、でこれなら別に農地転用しないもんで、できるよということで、あとは採算面とか、そういうの考えて、
そうですよね、
予算どうするのか、
まあ、清水区にも大変おいしい柑橘類がいくつも独特な品種ありますもんね。
そうですね。
でなんかこのソーラーシェアリングの柑橘類というのでまた別な売り方もできそうな予感はしますよね。
あとはできたものによって皆さんが評価してくれるようなものが取れるか取れないか、作る人の腕とかそういうのにも関係してくるから、
今日今ご覧になって話を聞いた感触としてはどんな感想をお持ちですか？
なかなか面白い考えだなという感じは持ってますけど、
なんかメリットありそうですか？
そうですね、基本的にやっぱり採算が合わないんじゃもう話にならないもんで、なんかどうも許可だけは農水省のなんかお墨付きみたいなやつもあるもんですから、もしかしたらなんとかいけるかなと、その辺ですよね。
今回の場合は個人でやるというよりも、そうすると皆さんでそのグループで NPO 法人に近いようなものとか何か団体を作ってやるというようなことは、
全く考えてないわけじゃないけど、基本的にはやっぱり個人が責任持ってやって、それでうまくまとまれば NPO 法人なりなんだりを作ってということも全く考えられないことはないと思うんだけど、
農業の可能性としては一つでもありそうですね。
そうですね、やるかやんないかというのはなかなか難しい話だけど、検討してみる価値はあると思うんですけどね。
これからのいろんな農業のやり方として、提示されているものの中でも、割合こう手の伸ばしやすいやり方ですよね、これ。
そうですね、下で何を作るかっていうのにもやってるのだいぶ違ってきますけどね、例えばここはデコボンをやってるみたいですけど、みかん類だったら僕らも一応もう何十年も作ってて、ある程度のことは分かってるつもりだもんで、
プロですからね。
手がけやすいかなと。
もともとそういう柑橘類っていうのはやはり少しこう半日陰っていうんでしょうか、そんなに日がさんさんと当たってなくても平気な作物なんですか？
日陰がない方がいいとは思うんですけど、このくらいの日陰だったらなんとかいけるんじゃないかということみたいですね。
今日はそれほど気温がひどく暑いってわけでもなく、全体薄曇りなんですが、それでもこのデコポンのあるソーラーシェアリングの陰の中入ってくると割と涼しいですもんね。
かなりね、面積的にはかなり上で覆われてる、坪井さんが言うには、上のパネルの面積に応じて半分ぐらいのとこが覆われてるんじゃないかっていう話なんだけど、このくらいでもなんとかいけるというような感じみたいですね。
このくらいのパネルが置ければかなり発電はいいですよね、きっと。
らしいですね。
僕もちょっとじゃあ専門家、発電マンがいますので。
あ、そうですか。
このくらいも面積取れればかなりあるんじゃないですか。
は
い、
そうですね。ここは、確かに50キロ未満のところで作ってますので、あ、パネル自体は50オーバーだと思うんです。パワーコンが50キロ未満で抑えているので、低圧、いわゆる低圧というところでやってますよね。ですから発電も結構しますね。年間で多分6万とか6万キロワットアワーとか、そうですね。そうすると単純に42円でやると、まあ月々20万ぐらいとかは入ってくるんじゃないですかね。まあ平均してですけどね。はい、
今の話どうですか。
うん、なんか調子の話だと、まあ大体200万から220万ぐらいじゃない
か。年間ですね。そうですね、大体それぐらいでしょうね。だから月々1ヶ月20万として240万ですよね。大体、
う
ん、
ね、
はい、そんなもんじゃないかな。
そのくらい入ってくるっていうのはどうなんですかね。
うん、あとはまあだから、まあ、全額自己費用でやるのかやらないのか、ね、借り入れをしてやるのか、その辺のところによっても若干その
今補助金制度はどうなってるんですか、このソーラーシェアリングの場合は。
シェアリングに関しては補助金は特にないですよね。はい、
ということはやっぱり全額ってことになるわけですね。
ただ日本政策金融公庫とかの、まあ、制度融資はあるかなと、まあ、そこは使える可能性はありますよね。
そうすると比較的なんていうかな、安い金利で借りられる可能性があると。
そうですね、はい、まあ、場所場所によってちょっといろいろ金利は違うので、うん、あれですけれど、その辺は使えると思います。
パネルもなんか普通ならもうちょっと安くなってるはずだなんだけど、なんかあんまりそうなってないのか。
そうです、結局ね、いわゆる住宅用とか産業用とかのパネルと比べると小さいタイプじゃないですか。でどうしても住宅用産業用のやつはパネルが大きいもんですから、風圧を受けてこういう画台で、まあ、割と簡易な画台で組むとですね、台風の時じゃ大丈夫かと思って、それで小さめになってるんですね。で一般的なパネルじゃないもんですから、そうするとどうしても割高になってしまうということがあってですね。
じゃあ設置する場所とか課題の作り方によってはこれではないパネルの場合もあるということですか。
そうですね、いろいろその辺は工夫の余地がまだまだあるかなと思いますけど、まあ、これは下の作物によって違うと思うんですけど、ある程度こう農機具というかですね、そういったもので大規模でこう器具を入れて作業するとなると、ある程度の高さが必要だっていうので、千葉の長島さんなんかは、まあ、3.5 メートルぐらいとかいうことは一応基準としては言ってますけど、
そういうのを参考にされてるのかな、この通算のところでも。
ただ、まあ、
機械が入らなくてもいいのであれば、
作業ができさえすれば、うん、別にそれより低くても大丈夫だとは思いますけど、
ただこれ薬剤散布をやるときにあんまり低いと今度は薬剤散布の薬の液が、はい、上のパネルに、ね、ついたりすると発電量が落ちると困るとか、
はいはいはい、
そういう
影響はあるかもしれませんね。
こともこれ知ってるかもしれない、はい、
農薬、そういうケミカルなものっていうのはやっぱりあまり触らせたくない感じですかね。
まあそうですね、正直まだどういう影響があるかまではね、はっきり分かんないんですけど、やっぱり化学物質が
付着する
ね、あんまりたくさん付着するとね、20年という長い期間になるので
使うのも、ね、
その間にいろんな影響が出てくる可能性はあるかなと思いますね。
うん、で僕らよくあんまり分かんないですけど、メンテナンスはどんな施工をどんな感じで考えられるんですかね。
基本的にはね、そんなに例えばエアコンのようにフィルターを変えるとか、油を刺さなきゃいけないとか、そういうメンテナンスとしてはないんですけれど、あとは発電量をきちっと監視をして、で坪井さんのところもこれちょっとサビが浮いたりしたりこう、ね、塗ったりされてるようなんですけど、まあ、目視点検をしてですね、例えば傷んでるところがあれば直すとか、そういったものは若干必要になってくる可能性はありますね。はい、特にその、まあ、車のように車検しなきゃいけないとか、オイルやんなきゃいけないとか、そのような大掛かりなものっていうのはほとんどなくて、ただパワーコンディショナーだけは、まあ、大体寿命が多分15年程度だと思いますので、はい、そこはやはり交換するなり
する可能性があるということ
ですか。はい、 それが必要になってくると思いますね。
ちょっと一つ検討課題として明るい希望を持って検討できるものがあるっていうのはいいですよね。やってみようかなという。
そうですね、
はい、作物の収入とプラスなっていけば、だからあくまで作物がやっぱちゃんと育つということが前提だと思うんですけど、その上でプラス収入になればね、また農家の方も非常に面白いんじゃないかなと思うんですけどね。
楽しみですね。
そうですね、検討してみたいと思います、うん、
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。